皆さんおはようございます。神様の恵みがここにあふれますように。今日はですね、途中でお帰りになるといけないので、最初のうちにご挨拶を、しておきたいと思っております。実はアメリカからですね、どえらい方々がお見えになっておりまして、どのくらい偉いかはここに書いてありますからね、キング・ジェームズ大学の副学長で、まあ勉強はもう専門家は分かるでしょう。マサチューセッツの工科大学ってね、 MIT、 ミシガン大学で学んで、そして宇宙、航空宇宙工学の博士号を持っていらっしゃる人ですから、もうなんか別世界の人みたいな感じがいたしまするけれど、ご夫妻で、そしてこの前来られたあのマルナルド先生のところの大切なお方、3人のアメリカの方が見えていらっしゃいますので、今ご紹介し、みんなで拍手で歓迎したい。スタンダープリーズ。隣にいらっしゃる山田兄弟がこういう時に本当によくお世話してくださって、主がその労に対して報いてくださるでしょう。こうやって実業家の方が、霊的な世界にも入っていらっしゃることを大変嬉しく思うのであります。ところでところで皆さん、先週の礼拝メッセージは YouTube でですね、9000を超えておりまして、さっき見てきましたら9837回。もちろん家族でも見ていらっしゃるから、まあ初めて1万を超えるという、でも数字としてはあと163、今日で1週間でおしまいになりますから、今日お友達に、そのことを、お伝えなさってくださって、1万回の記録を作りたいと思っておりますからご協力をなさっていただきたいと、そう思っております。それでもこんな現象が日本の歴史の中には一度もなかった内容であります。実は先月ではないね、今月の2月の5日に26世人殉教聖会というのが長崎でありまして、カトリックの26人のクリスチャン、キリシタンたちが秀吉の時代に殺されたという有名な歴史的な事実がありますが、その遺跡の前で私が説教するという、そう特別なメッセージ、カトリックの神父さんやシンスターたちも来ている中で、集会をしたんであります。私にとりましては3年連続でありますから、少々長崎遠いからもう来年は来ませんよと責任者に申し上げましたら、その責任者が、先生大変ですよ、今ローマ教皇様が、ローマ教皇様というのは、まあ、世界の何十億というカトリックの信者さんのトップの方でいらっしゃる、テレビによく出ていらっしゃいまするけど、そのお方が興味をお持ちになられて、我々がカトリックとプロテスタントが仲良くして、そこで政界をしているということに対して、来年いらっしゃるというニュースが入ってきたんですけど、先生どうしますかって、私どうすると思いますか。あ、それだったら来年も来ますと言って調子がいいなと自分で思いますが、御霊の実は愛、喜び、平和、愛、喜び、平和、ご一緒しましょう、はい、愛、喜び、平和、これものすごく重要です。聖霊様の恵みをいただいたら愛に満ちるという、喜びにあふれているという、そして平和であるというのは誰とでも仲良くするということ、そしてカトリック教会とも仲良くする、違いが分かっても私たちは仲良く福音宣教のために労するということでありますので、覚えてお祈りいただけると大変嬉しく思います。実はですね、今日のメッセージを準備しているときに御言葉導かれてスクリーンに出ますが、ヨハネ福音書の15章の16、17をまずお読みしてみたいと思います。スクリーンご覧くださいますか。私の人生を導いた御言葉であります。私が13歳の皆さんに見せてあげたかったが、13歳の私をその時代に私が悔い改めて救われた時の御言葉であります。15章の16節、 あなた方が私を選んだのではないというね、イエス様のお言葉ですよ。私があなた方を選んだのである、そしてあなた方を立てた。それはあなた方が一点実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えて、何でも父が与えてくださるためである。アーメン。17節、これらのことを命じるのはあなた方が互いに愛し合うためであるという17節を加えたんでありますが、今度の聖書協会の共同訳ではですね、これがですね、これもスクリーンに今出ていると思いますけれど、何と訳されているかというとですね、17節だけにしましょう。互いに愛し合いなさい、これが私の命令である。互いに愛し合いなさい、これが私の命令である。ご一緒しましょう。はい、互いに愛し合いなさい、これが私の命令である。命令っていうのはどういうレベルで聞かなきゃいけない。命令だから言うこと聞きなさいよ。これは命令だから、互いに愛し合いなさいという教会に対する、互いに愛し合うことは主の命令であるということ、正直申し上げると恥ずかしいんですけれど、この教会で55年牧師をしました。55年前っていうのは、まあ本当に青年牧師でキラキラと輝いた若者牧師だった、見せられた、よかったなと思いまするけど、それですが、私にとりましてはこの互いに愛し合うということに対して臆病風が吹いてですね、もうこの30年ぐらい前からやっぱり語れない、私は愛が足りないからダメだなと、そう、弱り切っていたんであります。それが、牧師としての、とても恥ずかしいというか悲しい現実であったわけであります。こんな愛の足りない牧師の憐れみを神様がくださるということで、それが喜び、それで今日の説教のタイトルは引退牧師の喜びと悲しさという、引退という言葉は使わないでくださいとよく信徒の方が私に命令するなと思いますけれど、聞くたびに嫌ですと言ってるんでありますが、今月でこの私の責任は一応区切りがつくんでありまするけれど、しかしこの最後の最後の出来事の中で、私が語りたくても自分の弱さのために語ることができなかったメッセージを今日お語りできるということは、私にとって大きな喜びであります。神の愛の広さ、長さ、高さ、深さのいかばかりなるかを知らしめにとってと、エペソ人への手紙の中でパウロ先生が言っておりますが、神様のご愛の広さ、長さ、高さ、深さの豊かさをみんなで味わいたいと、そう思っているのであります。この教会の千人教会、千人の方々が皆私のために日ごとにお祈りしていてくださることに対して、私は深い感謝を捧げているのであります。本論に行きます。エペソ人への手紙の5章15節からお読みいたします。エペソ人への手紙の5章の15節からいきますよ。306ページですね。口語訳聖書で3月いっぱいまでメッセージしますよ。エペソ 5-15、 そこであなた方の歩き方によく注意して、賢くないもののようにではなく、賢いもののように歩き、今の時を生かし用いなさい。今は悪い時代なのである。こう17、大切ですよ。だから愚かなものにならないで、主の御旨が何であるかを悟りなさい。酒に酔ってはいけない、それは乱行のもとである、むしろ御霊に満たされて、詩と賛美と霊の歌とをもって語り合い、主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい。そしてすべてのことについて、印つけとくといいですよ。すべてのことについて、いつもいつも、すべてのことについて、いつも私たちの主イエス・キリストの御名によって父なる神に感謝し、キリストに対する恐れの心を持って互いに仕え合うべきである。さあ、いかがでしょうね。この中の18節は原文のギリシャ語をそのまま訳しますと、御霊によって満たされ続けなさい。御霊によって満たされ続けなさい。ご一緒しましょう。はい、御霊によって満たされ続けなさい。 1回だけ聖霊のバプテスマをいただきました、威厳が与えられました、まあそれも素晴らしいことですが、満たされ続けなさいということが重要であるということであります。私たちの人生の中でいろいろありますけれど、すべてのことについていつも感謝するんですよ。これが聖書の御言葉であります。牢獄に何度も入れられたパウロ先生が体験した恵みの豊かさ、いつでも牢獄に入っても出ても、叩かれても鞭打たれても、どんなマイナスを経験してもいつもいつもどんなことがあっても感謝しなさい。このメッセージを身につけたらあなたの人生は必ず変えられます。本当、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。このレベルに引き上げられることを申し上げておきたいと思います。英語の聖句をスクリーン出しましたよ。 Giving thanks always for all things unto God always all things、ね、いつもすべてのことですから、何が起こっても感謝する、これがクリスチャンライフであります。クリスチャンってどういう人ですか？毎週日曜日の礼拝に出る人ですよ、うん、でももっと内容を深く言えば、いつもすべてのこと何が起こっても感謝する、そういう民族ですよ、人々ですよ。マイナスは必ずプラスになります。ご一緒しましょう、はい、マイナスは必ずプラスになりますね。マイナスの時にじっと忍耐してプラスになるのを待つ、これも素晴らしいんですけれど、マイナスそのものがプラスだ、マイナス経験は宝だ。若い兄弟姉妹だけではありません、ベテランのクリスチャンの方々も、私たちの人生になぜこんなことが起こるのだろうと思えるような、思うようにいかないような時に、マイナスは必ずプラスになるという信仰、マイナスそのものが私にとって必要なんだという信仰を持つことは重要なことであります。たびたび申し上げますが、私の人生で13歳で洗礼を受けたのにいいことばかり続くかと思いましたら、15歳の時に高校受験をしましたら、静岡の田舎の教会ですから絶対受かると思っていたんであります。周りも学校の先生も心配するな、受かるからとおっしゃったのに、私はそのレベルの低いというか2番目の学校を滑って落ちてしまいました。もう行くところがなくなりました。静岡には私立の男子校が一つもありません。それで苦しんで、まあ父も泣いてくれてそうでありますけれど、探しに探して東京北区にあります聖学院高等学校というミッションスクールに入れていただくということになりました。ミッションスクールですよ。今まで田舎で生活していると私のことをアーメンそうめん、ひやそうめんって冷やかすのが結構おりました。悪口やる人たちだけではありませんで、私の靴の中に死んだネズミを突っ込んだ男もいました。いつも迫害されておったものがミッションスクールに来ましたら、いつも礼拝があります、賛美歌を歌います、お祈り、だってクラスにクリスチャンが一人もいないと祈ることのできる人はいないじゃないですか。大川君頼みを祈ってくれよ、私が祈りますよ。1500人の改宗全生徒の前でもいつでも大川君祈ってくれよ、聖書を読んでくれよってなことで、私は惨めな受験失敗して、背広の学校なんでありますけど、背広もないネクタイもない、どうしていいかわからないその状況の中で、私は1500人の前で聖書を読む、お祈りをする、何でもご奉仕をするということで、まるで進学校に入ってみたような、そういう体験といいましょうか、訓練をいただきました。進学校は進学校ですから3年間ですが、その後どうしようか、牧師の仕事、副牧師の仕事があったんですけど、まあ早く言えば青山学院大学に入学ができたんで、受験勉強3年間してないんですから受かるはずがないでしょう、青山のレベルが低いっていうわけじゃないでしょう。でも一生懸命お祈りして、もしかするとというふうにも考えられなかったけれど、世界史の試験なんかは 前の日に勉強したものがそっくり出ました。なんということでしょう。ですから良い成績で青山学院大学に入学することができました。でも貧乏でしたからアルバイト生活を3年やりました。北区の王子っていうところがありますが、そこに血液を買う場所がありました。不老者がいっぱいたかっていました。私も恥ずかしいながら高校1年生の血を売りに来ました。本当に恐ろしい人たちが集まっている中に入っていきました。血を売ってお小遣いというよりも生活しに費用と思って行ったら、入り口で高校生は血を売ることができません、帰りなさい、がっくり。それでまたアルバイトを一生懸命しました。牧師になってからも苦労しました。小久教会、亀有教会、深川教会、3つの東京の教会の牧師の仕事、サンフランシスコ日本人教会、座間教会、大和教会、ここで55年、3月いっぱいで55年ということです。インドネシアのジャングルでマラリアになり、医者から見放されるという現実を経験しました。心臓の手術を3回しました。マイナスと見えることがたんまりありましたが、それが全部プラスに変わりました。こんな祝福を受けた牧師は一人もいないでしょうと決断して喋っても問題はないでしょう。全てのことを感謝しなさい、いつも感謝しなさい、父なる神様に感謝しなさい。これが今日のメッセージの全般であります。夜中にこの教会で、もう新しい牧師が決まりましたから、夜勉強した後、真っ暗、電気消すと、ここは真っ暗闇でどこにベンチがあるかわからないですが、この真ん中歩くのも難しいんですが、この街道の中に来て両手を上げて、父なる神様感謝しますってできるだけ大きな声で叫んで、御子イエス様本当に感謝してます、聖霊様、あなたの恵みなしには御用できませんでした。55年間もここで御用できて、主よ感謝しますって、なんか涙がボロボロ出てきて、顔も何も誰も見てないからいいけど、くちゃくちゃになって、神様に感謝をしているというのが、この私にとって重要な、一つの区切り、一箇所で55年牧師をやった一つは珍しいんでありますが、主に心から感謝しておるのであります。エペソ人への手紙の5章21まで読みましたが、22から今度は私が避けてきた内容であります。妻たる者よ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリスト様が教会の頭であって、自らは体なる教会の救い主であられるように、夫は妻の頭である。そして教会がキリストに仕えるように、妻もすべてのことにおいて夫に仕えるべきである。夫たる者よ、キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げられたように、もう一度、キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより、言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。詳しいことの中身を話さないまま、聖霊様に助けていただいてこのメッセージをしていると願っている、思っているんでありますが、私の母親はもうすでにおりません、父親もおりませんが、母は子供を6人産んだだけじゃなくて8人ぐらい産んでおりまして、2人3人が赤ちゃんで死んでおります。 でも、生まれ育ちは金儲け、金持ちで、長崎のもう土地も、まあ、家も大きく持っておりまして、ご存知坂本龍馬が、この土地と建物が欲しいとお願いしたら、あ、いいでしょう、あげましょうというぐらいに羽振りのいいじいさまでありましたが、ある時母がクリスチャンになって、路傍伝道、道端で太鼓を叩きながら伝道しているグループの中にひょっこり加わって一緒に賛美歌を歌っているという中を、新聞記者が写真を撮って新聞に載せてしまいました、許可なしに。そしたら父親が、私にとってはおじいさん、顔も見たことがないじいさんですけど、キリスト教をヤソと言った時代ですが、ヤソに娘が加わるとは何事だ、感動だ、キリストを辞めるか、それともうちに戻ってくるか、どうする。母はイエス様を捨てるなんていう思いが少しもありませんから、感動されても金持ちの家から、女中さんが12人もいた家でありますが、一人出て行きました。行くところがない、どこ行ったかというと教会に逃げ込みました。それ以来家に一度も戻ったことがない、そういう女性でした。献身の生涯を、自分が働いてきたものを全部教会に捧げて、一緒に牧師夫人ご夫妻と一緒に、そのお金でご夫妻の牧師は生きられたと私に葬式の時に告白してくれました。母はいつでも御言葉を読みながら私たちを紹介、イエス様を紹介してくれました。愚痴、不満、貧乏の悪口、悪口、不平、それはゼロ。私が子供だからそう思ったかと思って姉さんに聞きました。姉さん、お母さんってさ、愚痴言わねえんだよな。私もすぐそばにいた長女、この前亡くなった姉ですけれど、私はお母さんが不満を言ったこと一度も聞いたことがないのよと言っておりました。戦争の後の牧師の貧しさは異常でありました。でもその中で輝いて主を証ししてくれました。母の口癖はこのところにあります。27節に、シミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会を自分に迎えるためである。あのね、小学生の私にそんなこと言ったって分かんないでしょうけど、言いたかったんでしょうね。あのね、つぐみちね、お母さん天国行くとね、シミもシワもその類のものが一つもない綺麗な顔に変わるのよ。やっぱり女性としてたまには新しい、ブラウスを着たかったでしょうけど、私たちは戦争が終わってから惨めもいいところでしたが、牧師に70歳で復帰しました。独身の時から父は牧師でしたけれど、でも極端に貧しさの中で母は自分のものを買ったことがないというね、金持ちの娘ですからお化粧ぐらいは知っていたでしょう。私ね、天国行くとね、シミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿に変えられるのよって小学生の私に語って、どう理解できるかわからないけど、口癖だから覚えてしまいました。私たちは御国に行きますと、私たちの人生における目に見えない傷がいくらでもあるでしょう。こんな人と結婚するんじゃなかった、こんな女性と結婚するんじゃなかった、いろいろあるでしょう。こんな子供を産むんじゃなかった、いろいろあるでしょう。傷があるでしょう。でも主の御元に行きますと、傷もシミもその類のものが一切ない栄光の姿に変えられるんだというね、これは母親からの置き土産であります。主の御前で今日も、私が悪さをしているときに母は私に、あなたね、 京都に行けないぐらいでぼやいちゃダメよ。やがて聖書を小分けに抱えて世界中を伝道して歩く人になるんだよ。修学旅行に行けないのはクラスで私一人でした。寂しいって言ったらありゃしない。なぜですか？貧乏だったから。サポートしてくれる人が誰もいなかったから。しかしこのマイナスが私にとってどんなに大きな力になったか分かりません。京都に行けない、京都なんか何十回も行っておりますよね。神様がくださる驚くべき世界であります。もう一つ読みますよ。5章の28に、それと同じく夫も自分の妻を自分の体のように愛さねばならない。自分の妻を愛する者は自分自身を愛するのである。自分自身を憎んだ者はいまだかつて一人もない。かえってキリストが教会になさったようにして己を育て養うのは常である。私たちはキリストの体の死体なのである。それゆえに人は父母を離れてその妻という結ばれ、二人のものは一体となるべきである。33節、この奥義は大きい。それはキリストと教会とを指している。いずれにしてもあなた方はそれぞれ自分の妻を自分自身のように愛しなさい。妻もまた夫を敬いなさい。これは聖書の言葉です。英語の聖書にはThis is a great mystery。 このくらいの映画みんなわかりますよね。これはミステリーだって。ミステリーってのは不思議な、誰もわからん、体験しないとわからんというレベルです。わからんでしょ、こんなこと言ったってね。でもわかるようになるという。ミステリーというのを英語の字引きで聞きますと神秘とか奥義という日本語が出てまいります。もっと面白いのはちょっとした字引きを引きますと、いや大体どこにも出てくるでしょう。ミステリーの意味は新しい発見、聖餐式を表します。ユーカリストって言うんですけど、今日聖餐式がなされるんですけど、主イエスキリスト様はご自身がパンを裂いてこれは私の体ですってね。いいですか。ミステリーっていうのは変わる、不思議がなる。パンが人間の体になるかいな。流したブドウジュースは私の血であるっていうね。変わるっていう神秘、奥義、あなた方の人生が変わるというユーカリスト。6章の7節に人にではなく主に使えるように快く使えなさい。お使えするんですよ。しもべに対する奴隷に対する言葉であったんですけれど、快く使えなさい。55年間ここで牧師をして不十分ですことを認めて話をしているんであります。悲しき主のしもべ、十分なお使いができなかったことに反省して主の前にお詫びしています。でもお使いできたことを感謝し喜びの爆発であります。加藤恒明という人が最近亡くなりました。有名な牧師であり東京神学大学の教授であります。牧歌学の専門家でありますが、ドイツからボーレン先生がお見えになられて世界的な学者でありますが、この人物が名古屋で講演をなさった時に牧師たちを集めて講義をしました。教会とは一体何であるかというような実践神学のことでありますが、講義が終わりましてから一人の若い牧師が手を挙げて、先生、僕は今までこの教会で10年間説教をし続けてきました。しかしうちの信徒たちはまともに耳を傾けて聞いてくれない、つらいつらい人生でありました。10年間。牧師の中にはそういう人はたくさんいらっしゃるんでありますが、ボーレン先生がその質問に対して何と答えるか、みんな耳をそば立てて聞いておりましたら、ちょっと小さい声でしたけれど、その人を見つめながら、私はあなたに言いたいことがある。あなたはその人たち、教会員のためにいつでも死ぬ用意ができていますか、死ぬ覚悟ができていますか、 英語で言うなら Are you ready? 準備できてますか？いつも備えができていますか？自分の説教を聞いている人たちのために命を捨てる覚悟をしていない説教者は牧師説教者の名に値しないと言われた。私大川は教会信徒のために55年もかかっちまったけれど妻のために命を捧げますと告白しました。牧師だけでない、夫が妻のためにいつでも死ねるか、そうでないと夫の名にふさわしくない。私大川はこのレベルの説教のために55年もかかった。だからこのテキストで説教することを避けてきた牧師でありますが、この教会における最後のメッセージではありませんけれど、神様の御前にこれだけは残しておかなければならないという信仰を持って今日お語り申し上げているわけです。イエス様がマルコの10章45節でこうおっしゃいました。あなたも覚えていらっしゃるでしょう。マルコ10章の45節であります。人の子キリストが来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。これ有名な覚えるべきものであります。ご一緒したいのですが、43節マルコ10章45節であります。はい、ご一緒しましょう。はい、人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。私は不十分な牧師でありましたが、神様の憐れみによって55年もの長きにわたってこの教会の主任牧師としての責任を全うすることができました。もちろん私がどっか逃げてしまうのではありません。出入りをさせていただきますが、私の正確なメッセージの務めとしては、このレベルのメッセージを何十年も抱えて私は不十分だということのゆえに、人を愛すること、人にお仕えすることのできない牧師でありましたことを深くお詫び申し上げ、そしてご聖霊様が御霊の御は愛喜び平和はくださるご愛によって人々にお仕えする、喜んで私はこの身をお捧げしますと告白したことを申し上げ、そして今日のメッセージを終えたいと思います。イエス・キリスト様を心から愛し、主が喜ばれる感謝の人生を送りたい、そう願う者はアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りします。天のお父様、皆さんの告白をお聞きくださったと思います。いつも喜び絶えず祈り、すべてのことを感謝する主が喜ばれる人生でありますように導いてください。人々を祝福します。イエス・キリストのお名前でお祈り捧げます。アーメン。